広報浦添令和2年4月号は特集笑い合える助け合える地域の仲間自治会知ってるかいなど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。4月号の表紙は妖芸橋自治会事務所の前で撮影した子どもたちと大人の集合写真です。声の広報4月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から令和2年2月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口115,532人、かっこプラス95人とじ、男56,308人、かっこプラス26人とじ、女59,224人、かっこプラス69人とじ、世帯数51,016世帯、かっこプラス53とじ。2から3ページ特集令和2年度施政方針、4から9ページ特集笑い合える助け合える地域の仲間自治会知ってるかい、10から11ページ仲ゆくい、12ページハイサイこちら市長室、簡単健康さっと作れるさっとご飯、13ページシェイ山口の出会いにマハロ手だっこスタジオ、14から15ページちむどんどん施設情報、16から17ページロード輝く人たちナンバー35宮平康春さん、18から23ページお知らせ募集コーナー、24ページ裏表紙東京オリンピック沖縄県聖火リレー浦添市交通規制のお知らせ。令和2年度施政方針、浦添市長松本哲司、写真があります。昨年平成の時代が終わり、令和の時代が幕を開けました。時代の変化に合わせるかのように浦添の町にもモノレール延長開業という大きな変化がありました。平成19年8月に浦添市民総決起大会が行われて以来、多くの市民がこの日を待ち望み、その思いがついに実現したことは誠に感慨深い出来事でした。モノレール駅周辺開発。モノレールの延長開業は大変喜ばしいことですが、私はモノレールが単に移動の手段だとは考えておりません。町に新たな魅力を創出させる起爆剤だと考えております。令和2年度はモノレールが運行しているからこそできる町づくり、まさに浦添新時代の第一歩を力強く踏み出してまいります。福祉関連複合施設、いよいよ完成。福祉分野におきましては、かねてから整備を進めておりました、障害、福祉関連複合施設が、いよいよ完成の時を迎えます。当施設は、障害者、障害児の幼少期から成人期まで、一貫性のある継続支援を可能にする施設であり、県内初の一体型複合施設です。令和3年4月の供用開始に向け、関連機関と連携しながら、しっかりと準備を行ってまいります。沖縄一優しい福祉の町。平成30年度及び平成31年度の施政方針におきまして、沖縄一優しい福祉の町を目指すと宣言いたしました。その思いは現在も変わらず、令和2年度におきましても、沖縄一優しい福祉の町を目指してまいります。 なお、ここで言う福祉とは、給付や手当など、福祉分野のことのみではありません。一人一人の個性を尊重し、多様性を認め合い、協力し合い、寛容、共生の精神で、みんながつながり、みんなが輝き、みんなが幸せを感じる街、そういった沖縄一優しい福祉の街を目指して参りたいと考えております。首里城応援プロジェクト。昨年10月、首里城の火災がありました。多くの県民が大きな衝撃を受け、心を痛めた出来事でした。しかし、悲しんでばかりでは先に進みません。沖縄県民の誇りであり、浦添市と深いゆかりのある首里城の復興を心から願い、11月に手だこの町、首里城応援プロジェクトを立ち上げました。令和2年度も引き続き同プロジェクトを中心に、首里城の復興を力強く支援してまいります。市政施行50周年。ご承知の通り、令和2年度は市政施行50周年の年です。市に昇格した昭和45年当時、人口は約4万2000人でした。その後、右肩上がりで上昇し、現在は約11万5千人となっております。これもひとえに、浦添の街づくりにご尽力された先人たちの努力の賜物であり、節目の年を迎えるにあたり、改めて感謝と敬意を表する次第です。今後は50年の歴史を踏まえ、先人たちが築いてきた伝統、文化などをしっかりと受け継ぎ、未来に残していかなければならないと考えています。また一方で、市民ニーズ、社会の変化を分析し、時代に沿った街づくりを進めることも重要だと考えております。過去に学び、現在を見つめ、未来へ向かい、その一歩を踏み出す。そういった年にしていきたいと考えております。様々な取り組みを実施する際に忘れてはならないことは、基本を大切にするという意識を常に持つことだと思います。災害や感染症など不測の事態から生じる混乱を最小限に抑えるためには、日頃からの基本的な備えが重要となります。50年目の節目にあたり、未来を見つめるとともに、改めて足元を見つめ、基本を再確認し、一歩一歩着実に前進してまいります。令和2年度は、市政施行50周年のキャッチフレーズであります。50年の時を超え、一歩また未来へ、浦添市をキーワードとし、様々な一歩を踏み出していきたいと考えております。太陽と緑にあふれた国際性豊かな文化都市を目指し、各施策を展開してまいりますので、市民の皆様のご理解ご協力を受けたまわりますようお願い申し上げます。米印、市政方針の一部抜粋して紹介しています。市政方針の全文は市ホームページをご覧ください。今年度取り組む主な施策。1、希望と活力にあふれた生活創造都市。丸、モノレール駅周辺整備。京塚駅、公民連携の手法による公園の整備。浦添前田駅、公民連携の手法による観光交流拠点施設の整備。手だこ浦西駅、総合交通結節点機能を生かし、魅力ある市街地整備を推進。手だこ浦西駅周辺の写真が1点あります。丸、観光振興の推進、古琉球関連施設、周遊ルートを策定し、広域的な誘客活動を展開。括弧、 首里城応援プロジェクト閉じ。丸、基地返還後を見据えた取り組み。牧港補給地区の土地の先行取得事業。丸、那覇港港湾整備。世界水準の観光リゾート地の形成に向けた取り組み。二、世界へ翼を広げる交流文化都市。丸、所得制限付きで給食費の全額補助。丸、幼稚園における特別支援学級の充実。3歳児、4歳児、5歳児を対象として実施。丸、学校施設の整備。中西中学校校舎の一部改築工事。浦西小学校の空調設備改修。丸、県内最大の美術工芸公募展、沖展の開催協力。3、共に支え合う健康福祉都市。丸、福祉のまちづくり条例の制定に向けた取り組み。自助、互助、共助、公助で取り組む地域福祉の実現を目指す。丸、放課後児童クラブ、学童クラブの教養開始。前田小学校、牧港小学校、敷地内の学童クラブが新たに教養開始。丸、新商社用駐車スペースの適正利用を促進。利用認定証を対象者に配布する。パーキングパーミット制度を市内公共施設の一部で導入。丸、特定健診受診率向上に向けた取り組み。ICT、ショートメッセージサービスを活用した取り組みを実施。4、安全安心で安らぎに満ちた快適環境都市。丸、次期クリーンセンターの整備。中城村、北中城村と共同で整備、施設建設に向けて発注作業に着手するとともに、引き続き環境アセスメントを実施。丸、消防体制の充実。消防士機材の更新。災害時における広域的な連携体制の構築。5、人、町、未来が輝く市民共同都市。丸、行政サービスの電子化、デジタルガバメント化を推進、市民の利便性向上に努める。丸、市民共同体制の構築推進、情報一元化、ワンストップ窓口機能の充実。新年度予算案、円グラフになっていますので読み上げます。一般会計、486億2000万円。特別会計、244億890万4000円。企業会計、73億3320万9000円。会計の区分について、一般会計、福祉、教育、公共施設の整備、環境保全など、市町村の基本的な施策を行うための会計です。特別会計、事業目的を限定し、特定の歳入を特定の支出に充てて経理する会計で、国民健康保険、介護保険などがあります。企業会計、独立採算による特定の事業を経理する会計で、水道事業会計と下水道事業会計があります。笑い合える、助け合える地域の仲間。自治会知ってるかい？自治会と聞くと面倒なもの、 忙しいものというイメージを持つ人が多いかもしれません。しかし、自治会という存在は知っていても、実際にどんな活動をしているのかよく分かっていないという人も多いのではないでしょうか。今回は自治会員の皆さんに話を伺い、活動内容を紹介していただきます。キャラクター紹介、知ってるかいくん。浦添市の海、川見寺からやってきた自然を愛する子供の会、好奇心旺盛でちょっぴりおせっかい。最近子供会に入って自治会のことを知りたがっているよ。知ってるかいくんのキャラクター、イラストが2点あります。さあっさ、ひやさっさ。安全に登校できて嬉しい。自治会って楽しいのかい？浦添市には41の自治会があり、夏祭り、餅つき大会、クリスマス会など多くの交流事業が行われています。小さな子供の笑顔に高齢者は喜びを感じ、子供たちも地域の人と触れ合い、地元愛を育むことができます。また大人にとっても自治会を通して顔見知りになった人たちと一緒にイベントを楽しむことでより一層絆が深まります。昔から遠くの親戚より近くの他人と言われるように、いざという時は近所や自治会の人たちが頼りになるものです。共働きで活動する時間がない、役員にさせられそうなど、自治会の加入を躊躇している人もいるかもしれません。しかし無理せず、自分のペースで始め、ご近所付き合いしながら、地域の活動に参加して、つながりを作るのが自治会活動です。まずは気になる地域のイベントに参加してみませんか？楽しそうに活動している写真6点あります。教えて自治会長。遠山自治会、神山厚生会長。顔写真があります。何でも答えます。自治会に入るのは義務なのかい？自治会の加入は強制ではありません。もちろん、自治会員ではない人でも、災害時には支援を受けられるし、地域のイベントにも参加することができます。とはいえ、隣近所になったのも何かの縁、一緒に地域を盛り上げていきたいですね。自治会費は何に使われているかい？防犯等の設置や電気代、維持費、祭りなどのイベント開催費、清掃作業などの環境美化費、子どもや高齢者の見守り活動費など、地域の人たちが気持ちよく過ごせるように使われています。自治会に入るメリットって何ですかい？自治会での交流を通じて顔の見える関係ができることです。被災した場合など日頃から交流があると連携しやすいし、将来子どもができた時に学校や地域での見守りなどで自治会は頼れる存在になるでしょう。役員や大変な仕事を任せられるのかい？子育て世代のお父さんやお母さんに役割を与えて負担になっても自治会としてもマイナスです。まずは時間があるときに地域のイベントに参加してもらえるだけでも嬉しいですね。主な活動。活動1、地域交流、楽しい思い出作ります。地域の夏祭りや餅つき、スポーツ大会など、地域の人たちとの親睦を深めるとともに、地域への愛着や関心を持つきっかけを作ります。活動2、子育て支援、子どもの成長を見守ります。保護者のための子育て支援、子どもたちの学習やたくさんのイベントを通して、子どもたちの思い出とふるさとを作ります。 活動3、防災、防犯活動、安心、安全、守ります。防犯等の設置や防犯パトロール、防災訓練など、地域の人たちを犯罪や災害、交通事故などから守り、安心して暮らせるような活動をしています。活動4、環境、美化活動、町の美しいを育てます。草取りや花植え、清掃活動など、地域の個性を生かした美しい環境づくりを行っています。道路沿いに咲く美しい花を見られる日常を目指します。活動5、伝統芸能活動、地域の誇り受け継ぎます。綱引き、エイサー、獅子舞など、地域の伝統行事を市や各関係団体と協力し合いながら保持し継承する役割を担います。
6ページ、7ページ。覗いてみよう自治会活動。人と人との絆づくり。知ってたかい？みんなで育てる。地域みんなで子育て応援団。養鶏橋自治会。地域に子供の居場所を作り、関わりや支援が必要な親子に寄り添うことを目的に、老若男女、様々な世代の皆さんが放課後、毎日の宿題や毎週金曜日の琴教室など、協力しながら子供たちの学びを支援しています。頼りがい。学校が終わったらその帰りに宿題をしに自治会事務所に寄っています。勉強の他にもバドミントンや縄跳びなど友達や下級生の子供たちと一緒に遊ぶのも楽しいです。自治会の遠足で浦添美術館で漆を見に行ったり、白海水族館に行ったりしたことも思い出です。宮里楓さん、座間味あかりさん、毎日来てます。楽しいよ。その他にも写真が掲載されています。一緒に宿題やりましょう。お母さんやおばあちゃんがそばで見守っていらっしゃいます。美しい音色が響きます。高学年のお姉さんたちがお琴を弾いてます。浦添市美術館に漆を見に行ったよ。団体で講師の先生の説明を聞いているところです。高齢者のクラブ活動、健康長寿でチャーガン中。浦添ニュータウン自治会。浦添ニュータウン自治会では、単身高齢者宅への見守り訪問や、遠くまで買い物に行けない高齢者のために、定期的に野菜や魚などの移動販売を展開しています。また、認知症予防のための脳活サークルを開催するなど、高齢者が元気に暮らしていけるための活動を行っています。脳活サークルでは、方言で語りかけながら、同時にダンスで体を動かすなど、相対的に脳細胞、体、心を若返らせることを心がけています。この活動を始めてから、高齢者の皆さんが地域の行事に積極的に参加するようになり、意欲が出てきたと感じています。講師、具志まりえ先生。写真説明。子どもたちと一緒にダンス。保育所の子どもから小学生、それからおじいちゃんおばあちゃんなど一緒にダンスをしています。移動販売助かります。車で移動販売をしています。みなと一緒にが元気の秘訣。大勢の方が和気あいあいと楽しそうに笑顔で集っています。通り会と自治会。みんなで一緒に町おこし。ヤフソ自治会。ヤフソ大通りには昔映画館が5軒あったことをご存知ですか？かつて国際通りと並ぶ賑わいを見せていたヤフソ。このヤフソ大通りを再び活性化しようと通り会が中心になって自治会と連携しながら出だこ祭り前夜祭やハロウィンパーティーなど様々な取り組みを行っています。 昔ながらの街並みの景観を生かしつつ、入ってみると新しい店が立ち並ぶ意外で面白い街を作っていきたいです。ヤフッソは店員もお客さんも気さくで、雰囲気が温かく気軽におしゃべりをしに行けるのが魅力。観光客のみならず、市外の人やかつてヤフッソに親しんできた人にも来てもらいたいですね。通り会のメカル俊一会長と婦人会の皆さんとのお話です。写真説明。綱引きが十数年ぶりに復活し、大勢の人で賑わった大綱引きが行われています。校舎天国で賑わうヤフッソ大通り、ヤフッソ大通りでの若者の語らいが映されています。残したい、透明な海でアーサ取り、自然を次の世代に、港川自治会。港川自治会では、カーミー寺を未来の子どもたちにも親しく触れ合える海として守り伝えるための活動を行っています。その一環として、小学校と連携し、毎年カーミー寺周辺の清掃やアーサ取り体験、海の生き物観察会などの総合学習を行い、自然と触れ合う機会を作っています。カーミー寺でアーサ取り体験をした後、自治会の人がおにぎりやアーサ汁を振る舞ってくれるのですが、寒い中で飲むアーサ汁が格別に美味しいです。家に帰ってからお母さんにお願いしてアーサ汁を作ってもらい食べたという子どもたちもたくさんいます。毎年のアーサ取り体験を楽しみにしています。港川小学校宮城孝子先生。私たち教員も楽しみです。写真説明。アーサってどれだろう？子供たちが一生懸命アーサ取りをしてます。その取ったアーサを婦人会の皆さんにお味噌汁を作ってもらいました。アーサ汁いただきます。その他にも海の生き物たくさんいます。海の生き物見つけたよ。1月、餅つき大会、アハチャ。3月、消防訓練、宮城。5月、鯉のぼり形容式、内間。6月、平和学習、磯。7月、遠山の石畳清掃、遠山。8月、夏祭り、ぐすくま。10月、自治会対抗陸上大会。12月、イルミネーション、京塚。以上の写真が掲載されています。8ページ、9ページ。自治会に加入してみました。最近引っ越してきました。近所の人たちと仲良くなりたいけど、まずは自治会に加入して地域のいろいろな活動に参加してみるといいよ。簡単だよ。知ってるかいくん。浦添市民の棚原さん。1、予約申し込みをする。氏名や住所など、加入の際には必要な情報を市役所または自治会に連絡しましょう。電話やメール、インターネットなど、いろいろなツールを使って申し込みができます。スマホで簡単、ピッピッ。2、自治会から連絡が来る。自治会長から、もしもし。住んでる地域の自治会の人から電話または自宅訪問などで直接連絡が入ります。会費や自治会の活動など気になることがあれば教えてもらいましょう。3、入会受付をする。自治会の人から説明を聞いて入ってみてもよいかなと思ったら自治会に連絡し加入の意思があることを伝えましょう。加入手続きを行えば、晴れて自治会加入完了です。4、地域のイベントや活動に参加。自治会では地域のお祭りやラジオ体操などのイベントの他に、防災訓練や清掃、登下校の見守りなど、地域の人が安心して気持ちよく過ごせるような活動を行っています。顔見知りも増え、 町を知るいいきっかけになるのではないでしょうか。早速行ってきます。自治会の加入や活動への参加は簡単です。わからないことがあれば、市民生活課までお気軽にご相談ください。市民生活課電話 876-1248。 You はなぜ自治会に？きっかけは？自治会に入ったきっかけは、広報誌に自治会だよりが入っていて、子育て支援や防犯灯の設置などいろいろな活動をしていることを知り、私も自治会に協力したいと思ったことがきっかけです。自治会のイベントに参加していますか？地域の清掃活動や年明けの餅つき大会など、子どもたちと楽しみながら自治会のイベントに参加させてもらっています。これから自治会とどのように関わっていきたいですか？まだまだ家族含めてお世話になっている立場にはあるけれど、子育てが落ち着いたら自治会の活動に積極的に参加していきたいです。年を取ったら集会やお稽古ごとなどに参加するのも楽しみですね。自治会に入ってよかったなと感じるのはどんな時ですか？子供もまだ幼く仕事もあるので、自治会の活動をあまり手伝うことができず申し訳ないと思っているのですが、皆さんが落ち着いた時に手伝ってくれていい、顔を出してくれるだけで嬉しいと言ってくれます。とても温かい気持ちになりますね。洋芸橋自治会藤原千鶴さんと3人のお子様たちの写真が掲載されています。自治会への加入方法。予約申し込みの方法。方法1。ウェブで申し込み。QR コードを読み取り、申し込み画面にてご入力後送信してください。方法2。電話で申し込み。浦添市役所市民生活課電話 876-1248。受付時間午前8時30分より午後5時15分。土日祝日除く。方法3。メールで申し込み。下記のメールアドレスに1氏名、2電話番号、3住所を入力して送信ください。メールアドレス、アルファベット小文字 seikatu@city.uraso.lg.jp 方法4、窓口で申し込み。加入申し込み書が窓口にありますので記入して提出してください。窓口、浦添市役所5階市民生活課。受付時間午前8時30分より午後5時15分。土日祝日除く。方法5、自治会へ申し込み。先の各自治会の連絡先からお住まいの地域の自治会へ申し込みください。該当の自治会がわからない場合は、雨季の QR コードから検索、または市民生活課まで問い合わせください。公民館を利用してみませんか？自治会では学習活動、文化活動、サークル、レク活動、スポーツ活動などを支援するため、公民館共有スペースの貸し出しを行っています。詳しくは各自治会までお問い合わせください。各自治会の連絡先、自治会名、住所、連絡先、電話番号の順でお伝えいたします。1、仲間、仲間 2-35-2 電話 876-1649 2、アハチャ、アハチャ 2-7-1 電話 879-5692 3、イソ、イソ 3-35-6 電話 878-9 0 9 6 9 4 4、牧港、牧港 1-4-6、 電話 879-6373、 5、港川 326、 電話 876-5855、 6、グスクマ 1-9-1、 電話 877-2072、 7、ヤフソ 3-1-1、 電話 877-2981、 8、宮城 2-22-3、 電話 875-1254、 9、中西 1-3-11、 電話 876-2083、 10、小安、宮城 6-13-1、 電話 877-3681、 11、実着 2-19-20、 電話 878-8538、 12、内間 3-15-1、電話 877-3251、 13、タクシ 1-31-1、 電話 878-9692、 14、京塚 1-17-1、 電話 876-0104、 15、前田 1-28-7、電話 879-8216、 16、西原一区、西原 4-11-8、 電話 876-0484、 17、西原二区、西原 4-11-8、 電話 876-0484、 18、遠山 2-37-6、電話 874-1708、 19、大平 1-15-5、 電話 090-9783-6150、 20、公営、西原 3-8-2、 電話 878-7897、 21、茶山、仲間 3-4-1、 電話 878-5245、 22、緑ヶ丘、港川 1-6-8、 電話 878-4272、 23、浦代、グスクマ 4-9-8、 電話 878-1696、24、浦添ニュータウン、アハチャ 1-13-9、 電話 877-7636、 25、牧港ハイツ、牧港 3-17-13、 電話 876-3261、 26、浦添グリーンハイツ、前田 862-219、 電話 874-5977、 27、浅野浦、磯 1-25-2、 電話 878-8378、 28、前田公務員宿舎、前田 1-55-19 の1045、電話 877-9271、 29、港川先原、港川 577-4、 電話 877-7457、 30、上野、牧港 5-19-2、 電話 876-0344、 31、町港タウン、牧港 4-1-15、 電話 876-5623、 32、上森、 中西 3-11-1-1号室、電話 942-1333、33浦西西原 6-22-1、電話 876-0767、34安川牧港 3-30-8、電話 876-4138、35遠山ハイツ遠山 2-19-15、電話 876-8131、36浦添ハイツ仲間 1-17-8、電話 877-1633、37県営京塚団地京塚560、電話 878-6111、38浦添市街地住宅牧港 1-59-1、電話 875-1996、39県営タクシー高層住宅タクシー 2-18-1、電話 878-8699、40洋芸橋西原 5-12-6-103、電話 875-9011、41県営港川団地港川 458-1、電話 876-3274。 10ページ話題がいっぱい中ゆくい。2月26日水曜、地域一体で子どもを守ろう。スクールセーフティーサポーター出発式が市役所内で行われました。スクールセーフティーサポーターとは、地域と学校、警察が一体となり、児童の登下校を見守る活動で、不審者の情報があった際に、学校側と警察が連携して情報共有を図ります。登下校防犯プランとして、沖縄県では浦添警察署が初めて取り組みとなります。出発式には元警察官8人が参加し、見守り時に使用する赤い腕章が手渡されました。浦添警察署長の漬山勤署長は、将来を支える子どもたちを育てていけるよう見守りを行ってほしいと挨拶しました。3月12日木曜、湯伏ヶ丘トンネル名盤大事政策表彰式、湯伏ヶ丘トンネル名盤大事政策表彰式が市役所応接室で行われました。市では平成29年度に沖縄県民をはじめ、観光客など多くの人に利用してもらい、地域に親しまれる道路になることを目的に、前田線トンネルの名称公募を行いました。300件を超える応募の中で、前田小の児童の案を採用したことから、名盤の大事も同校6年の大城佳穂さんが制作しました。大城さんは、書くのは難しかったけど、練習をして、当日は2回で書き上げることができました。ずっと残るものなので嬉しいです。と笑顔で話しました。2月28日金曜、図書館利用カードデザインが決定しました。市政施行50周年、図書館開館35周年記念カードデザインを市内小中高生から募集し、38点の応募がありました。一次審査では、絵本作家のアルファベット SAVA サバさん、中西中学校美術教諭の加賀津麻子先生、上里隆図書館長、3人の選考委員により13作品が選ばれました。二次審査では、市内小中高校の図書室及び浦添市立図書館で、公開投票を行い、図書館をモチーフとした比嘉柚月さん、浦添工業高校2年、図書丸をモチーフとした仲間紫音さん、 港川小学校6年のデザインに決定しました。4月30日木曜まで、浦添市立図書館1階エントランスで応募のあった全作品を展示中です。11ページ。市政施工50周年記念事業。浦添市市政施工50周年を記念して、浦添市立小中学校ごとに、ちぎり絵でジャンボ壁画を制作しました。未来の浦添市をテーマに、子どもたちがそれぞれの思いを込めたジャンボ壁画は、7月1日の市政50周年を祝う会において、正式にお披露目をする予定です。現在は、校内の様々な行事等で活用しています。小学校、浦代小学校、浦添小学校、宮城小学校、港川小学校、上森小学校、前田小学校、多久市小学校、中西小学校、遠山小学校、内間小学校、牧港小学校、中学校、浦西中学校、港川中学校、浦添中学校、上森中学校、中西中学校。
はい、さい、こちら市長室。ドキュメント臨時休校。浦添市長、松本哲司。顔写真が掲載されております。2月27日の夕刻、安倍総理が一斉臨時休校を全国を向けて要請。まさに、寝耳に水とはこのことだ。目前に迫った3月定例議会への準備をしながら、翌28日には臨時対策会議を開催し、大論争となった。総理の決定を重く受け止め、まずは感染予防を優先すべき。いや、いくらなんでもいきなり休校などできるわけない。この大切な学期末に急な終了は間に合わないと判断し、一日だけ間を作り、3月3日からの休校を決定した。急遽、土日を挟んで会議や準備が行われ、明けて火曜日からの唐突な臨時休校へと突入した。小学校は休校なのに学童クラブは閉めないなど、いくつもの矛盾に頭を抱えながらも、まずは最初に市内学童クラブの皆さんが急な要請であるにもかかわらず、前向きに時間を延長して対応していただいた。それから次は学校側がどうしても行き場のない1から6年生全員を午後まで学校で受け入れるという英断を下してくれた。さらには、議員有志が率先して動き出し、無料軽食ランチへの提供へと、次第に協力の輪が広がっていく。実は、臨時休校が始まった3月3日の翌4日にはすでに、関係者内部で学校再開の時期をめぐっての協議も密かに始まっていた。新たな県内感染者発生の場合に備えながら、前倒し、休校解除、学校再開に向けて、学校側の受け入れ体制、給食食材の再発注、学校再開告知の方法とタイミング、議会対応など、教育委員会を筆頭に、他の部署も一丸となって動き出した。新たな県内感染者なしの報告を受けて9日朝、関係者へ向けて正式に11日からの前倒し学校再開を発表した。その後、無事を祈る緊迫の3日間を終えて、16日から県内ほぼすべての学校が再開となった。賛成反対入り乱れての大論争を経ても、すべての関係者のやると決まった時はやる結束力や子どもたちへ一日も早い日常をの熱い思いに感動した日々だった。この場を借りてすべての当事者の皆様へ感謝を伝えます。ありがとうございました。一押しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯。生姜で免疫力アップ。 野菜たっぷりあったか豚汁30品目。レシピ提供健康づくり課管理栄養士新城翔子。材料4人分、こんにゃく2分の1枚、大根8分の1本、人参3分の1本、じゃがいも小2個、ごぼう3分の1本、サラダ油大さじ1、おろし生姜大さじ1、おろしにんにく小さじ2、豚こま肉100グラム、だし汁800ミリリットル、味噌大さじ4、青ネギ4本。作り方、1、こんにゃくは短冊切りにし、下茹でする。大根、人参、じゃがいもは一口大に切る。ごぼうはささがきにする。2、鍋にサラダ油、生姜、ニンニクを熱し、香りが出たら豚肉を加えて炒め、こんにゃく、大根、人参、ごぼうを加えてさっと炒める。3、だし汁を加え、10分ほど煮てからじゃがいもを加え、さらに煮る。じゃがいもに火が通ったら火を止め、味噌を溶き入れる。4、器に盛り、小口切りにした青ネギを上から散らす。梅しいポイント。市販されている豚汁用の水煮野菜を使うとよりお手軽に作れます。根菜と香味野菜をたっぷり摂ることで免疫力をアップさせ、風邪やウイルスに負けない体を作りましょう。問い合わせ、健康づくり課内線3660。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ナンバー20。原文和訳、シェイ山口。ハワイ州オアフ島出身。2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。私立児童センターといえばアティック。子供の頃、交流鬼ごっこやかくれんぼをして遊んだ回数は数えきれません。一度、同学年生の全体を巻き込み、交流鬼ごっこの非公式な大会が行われたことがありましたが、危ないと判断され、先生たちに中断させられました。このことは今でもおせっかいだと思っています。それから10年以上が経ち、沖縄へやってきました。国際交流員の業務の一つとして、市内の私立幼稚園や児童センターを訪問し、子どもたちと交流する企画を行っています。海外の文化やハワイのことなどを紹介し、アクティビティを通して国際交流を図る業務ですが、簡潔に言うと子どもたちと遊ぶのが仕事の一つです。そんなこんなで幾度も児童センターへ訪問してきましたが、最も頭に残っている単語はアティックです。何？アタック？と激しそうなものだと勘違いしていた私ですが、今ならわかります。アティックは激しそうなものではなく、とても激しい遊びです。まるで果てのない険しいドッジボール的なこの遊びは、運動好きな児童たちの中で一番人気で、何回も遊んだことがあります。それだけではなく、実際に大会も開かれているそうです。地域イベントや児童センター祭りも開催されていますが、私の中の子供は児童センターでのアティックという遊びに落ちてしまいました。アメリカの文化を紹介する交流企画が遊びを楽しみにする機会へと徐々に変化していきました。ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター。電話 874-5711。 手だこ市民大学受講者募集。手だこ市民大学の定期講座を受講される皆さんを募集します。浦添の町を知り、共同による町づくりを仲間と遊びませんか。対象者、
まちづくり・障害学習と市民共同に関心のある人。日程、5月14日木曜日から9月まで、午後7時から計10回の講座を予定。場所、浦添市ハーモニーセンター。募集期間、4月13日月曜日から5月1日金曜日。受講料1万円、学生は5000円。講座内容、申し込み方法や受講料など、詳しくは電話で問い合わせください。浦添市消防本部、電話 875-0119。救急法講習会入門。助けたい、思いを技に救急法。成人に対する救命処置コース。1、応急手当の重要性。2、心肺蘇生法、基本的心肺蘇生法 AED の使用方法を含む。日時、4月18日土曜日、午前9時30分から午前11時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。市在住在勤の人優先。費用無料。申し込み、講習日前日まで。定員に達し次第締め切り。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止の場合があります。保健相談センター、電話 875-2100。 令和2年度の高齢者肺炎球菌予防接種が始まります。対象者、1、今年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人。2、60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器または免疫機能に障害がある人、身体障害者手帳1級程度。費用助成、1人1回、今年度のみ。自己負担額4000円。該当者には4月に紫色の予診票を送付しますのでご確認ください。また、自費、公費問わず、過去に高齢者肺炎球菌予防接種を接種したことのある人は対象ではありません。詳しくは予防係まで問い合わせください。令和2年度がん検診等受診券。令和2年度がん検診等受診券は5月1日金曜日から使用可能となります。4月中に受けた検診については、検診費用が全額自己負担となります。がん検診等受診券は4月下旬ごろに対象者へ送付予定です。子育て世代に役立つ情報がいっぱい。子ども子育て、問い合わせ。保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール、離乳食教室。離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、4月24日金曜日、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、4月21日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くために、お子さんは、預けて来ていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科、医療機関。通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。乳幼児健康審査日程。 各検診の対象者には通知書を送付しています。乳児検診、日程、4月19日日曜日、受付時間、前期、3から4ヶ月時、午後0時45分から午後2時30分、後期、9から10ヶ月時、午前8時45分から午前10時30分。1歳6ヶ月時検診、日時、5月14日、21日、28日、前回、木曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、日時、5月13日、20日、27日、前回、水曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。産前産後の健康チェック、ママさん検診。問い合わせ、保健相談センター、電話、875-2100。産婦健康審査、対象、浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さん、場所、浦添市と契約している医療機関、県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科検診事業、歯、歯周病の診察、保健指導、対象、妊婦さん、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、親子健康手帳交付時にリストを配布、費用、無料、公費負担、受診票が必要です。マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験、赤ちゃん人形抱っこ体験等、対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者、日時、5月17日日曜日、午前9時から正午、申し込み、5月14日木曜日まで、浦添市美術館、電話、879-3219、休館日、毎週月曜日、29日水曜日は開館。美術館開館30周年記念展、令和元年度第3期常設展、守り伝える琉球王朝の美、沖縄県浦添市指定有形文化財と名品、指定文化財の琉球漆器44件を含む有品を一挙公開します。会期、5月17日日曜日まで。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円、団体は20人以上です。市指定絵画展、琉球八景ほか、葛飾北斎の琉球八景を含む市指定文化財の絵画作品を展示します。会期、5月2日土曜日から17日日曜日。場所、企画展示室1。観覧料、常設展と共通。令和元年度浦添市美術館実習教室作品展、令和元年度実施した漆芸・陶芸の実習教室の成果を展示し紹介します。会期、4月4日土曜日から19日日曜日。場所、企画展示室。観覧料、無料。第22回浦添市美術館友の会サークル展、会期、4月8日水曜日から19日日曜日。場所、 企画展示室2-3、行動、観覧料無料、浦添八景展、会期、4月25日土曜日から5月10日日曜日、場所、行動、観覧料無料、浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日29日、水曜日昭和の日30日、木曜日資料整理日、お話の部屋、お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせを行います。内容、春のお話、日時4月11日土曜日午前11時30分から正午、対象4歳以上、キッズイングリッシュ上映会、ザ・ライオンキング、日時4月12日日曜日午後2時から119分、場所2階視聴覚室、英語音声、日本語字幕付き、英語のお話し会、浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ、日時4月14日火曜日午前11時から午前11時30分。空飛ぶ絨毯お話し会、内容、出会えたね、とびっきりの一冊に、日時4月19日日曜日午前11時30分から正午。子ども読書ウィーク企画展、テーマ、出会えたね、とびっきりの一冊に、期間4月18日土曜日から5月17日日曜日、図書丸公開、日時5月5日火曜日午前10時から午前11時雨天中止、場所図書館前広場、図書館開館35周年記念企画、浦添市立図書館の歩み、4月23日木曜日に開館35周年を迎える浦添市立図書館の歩みを紹介します。期間4月1日水曜日から5月17日日曜日、場所図書館エントランス、市政施行50周年企画展示、浦添村から浦添市へ、行政文書と写真に見る浦添の歩み、浦添村時代から浦添市誕生前後までの歴史を当時の行政文書と貴重な写真でたどります。期間4月1日水曜日から5月31日日曜日、場所図書館2階エレベーターホール、浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 ファックス 879-5530。 今年度もさまざまな分野の講座を企画しています。講座開催の案内は広報浦添や市ホームページに掲載します。初心者向け手話を覚えよう講座、全4回挨拶や自己紹介など簡単な手話を耳の不自由な人とのコミュニケーションを通して学びます。日時5月14日木曜日から6月4日木曜日の毎週木曜日午前10時から正午、場所中央公民館2階第一研修室、講師手話サークルゆい、対象市内在住在勤の人、費用無料、定員15人、受付4月6日月曜日から定員に達し次第締め切り、申し込み電話、ファックス、公民館窓口、浦添市リサイクルプラザ、電話861-3196、休館日毎週月曜日 29日水曜日、昭和の日。段ボールコンポストで生ごみ堆肥を作ろう。日時、4月24日金曜日、午前10時から正午。参加費100円。持ち物、筆記用具、定員10人。生ごみ堆肥を使った春の花作り、野菜作り、全2回。日時、座学、4月25日土曜日、実習、4月26日日曜日、午前10時から正午。参加費、420円。親子一組、640円。2日分。持ち物、25日筆記用具、26日軍手、タオル、プランターやポットを持ち帰る際の袋。定員12人。不要品提供のお願い。衣類、中高生の制服、ベビー用品など誰かに使ってほしいというものがありましたら、住所を確認できる免許証等を持参の上、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。健康シリーズ。妊娠期の栄養について。お母さんの健康と赤ちゃんの健やかな発育のために食事はとても大切です。一日に何をどれだけ食べたらよいのか、下の5グループの料理や食品を組み合わせバランスよく摂取しましょう。一日分負荷量については親子健康手帳をご覧ください。コマの絵が書いてあります。上から、運動、水、お茶、食事バランスガイド、親子健康手帳記載あり。主食、5から7つ、ご飯、パン、麺、ご飯、中盛りだったら4杯程度。副菜、5から6つ、野菜、きのこ、芋、海藻料理、野菜料理5皿程度。主菜3から5つ、肉、魚、卵、大豆料理。肉、魚、卵、大豆料理から3皿程度。牛乳乳製品2つ、牛乳だったら1本程度。果物2つ、みかんだったら2個程度。随時受付中。電話相談や来所相談、予約制について、妊娠期からの食事についてアドバイスを行っています。気楽にご相談ください。子ども家庭科、電話 875-2100、直通。児童センターインフォメーション。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係、内線3646。以上、12ページから15ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
ロード、輝く人たち、ナンバー35。うちなんちとしての誇りと心に輝く星。プロフィール、宮平康晴、35歳。浦添市牧港出身。エージェント、オフィスタクト所属。特技はキックボクシング。好きな言葉はカーペディエム。今を生きる。テレビドラマ SP 革命編フジテレビ。テロリスト平沼役。特撮テレビドラマ仮面ライダー電王第43話テレビ朝日。テレビドラマ運命の人 TBS。 映画クラゲとあの子他多数出演。沖縄出身俳優の塚山雅音さんのように発信力のある役者になりたいと意気込む。 沖縄を題材にした作品への出演を熱望する。もともと表現することが好きで、表現する仕事をしたいと思っていた。そう話すのは、浦添市牧港出身で、俳優の宮平康晴さん、35歳。多くの映画やドラマ、舞台などに出演し、活躍する注目の俳優です。俳優を目指すきっかけは、映画ラストサムライ。高校卒業後、一度はパソコンでデザインをすることを学ぶ専門学校に通いますが、やりたいことはこれじゃないと自分が本当にやりたいことに向き合います。映画を作ることにも興味があったという宮平さん。ちょうどその頃、ラストサムライを見て感銘を受けます。あの映画のように沖縄のことを表現できたらいいなと漠然と思ったという宮平さんは、映画俳優の専門学校に入学し、当時を振り返り、宮平さんはこう言います。自分は劣等生だった。周りにいる人たちは昔から子役をやっていたり、役者経験者が多く、みんなは喜怒哀楽を演じる指示にもうまく対応していたが、自分はついていけなくて落ち込むばかりでした。カメラの扱いや脚本の書き方など、制作と合わせて演じることについても学んでいきました。それでも腐ることなく前を向いてこられたのは、地元沖縄の親友、又吉圭の存在があったからです。と宮平さんは言います。落ち込むたびに圭に電話して、通っていた学校の校長が津川雅彦さんで、一緒に映画の話をしたことや、講師として有名人がたくさん来るなど、自慢話ばかりしました。それをすごいなあ、すごいなあと言って聞いてくれるんです。それが私の支えでした。親友に支えられ精進する日々。ある日、宮平さんのもとに一報が入ります。不慮の事故により親友が危篤であると。気を気するも親友は意識がないまま。その時、親友の母からこう聞かされます。いつもあなたの話ばかりしていたよ。あいつはすごい。いつか絶対テレビに出て活躍するんだ。と。それを聞いた宮平さんは、K に、お前、ここで何やってる?と言われそうな気がして、親友の回復を信じ、東京に戻りますが、その翌日、K さんは帰らぬ人となり、天国へと旅立ちました。悲しみを乗り越え、親友の死をきっかけに、本気でプロになることを決意したという宮平さん。芸能事務所を約50カ所以上突撃訪問し、自分を売り込み、現在の事務所に所属するに至ります。俳優を目指して十数年、これ一本ではまだまだ生活ができるわけではないという宮平さんですが、その顔は充実感に溢れています。自分の強みはうちなんちゅであること、なんくるないさーっと、悲惨な歴史を乗り越えて、たくましく生きてきたおじいおばあたちに接する中で、沖縄のポジティブさを表現できる役者になりたいと思うようになったんです。その思いは年々強くなっているんです。この思いがある限りは続けられる、と宮平さんは目を輝かせます。自分はこうなりたいという目標や、すべきことに対して、怠けたことは一度もない。そう自負できるのは、亡くなった親友、K が北極星のように自分の中に輝いて、ぶれない心の目印になってくれているからです。命日には、ビールとタバコを買って必ず海に行って一年の報告をするという宮平さん。あいつに恥ずかしくない報告ができるよう、一度しかない人生、自分にしかできないことを、楽しみながらやっていきたい。心の中に、高校と輝く星にそう強く誓う宮平さんは、うちなんちゅとしての誇りを胸に、これからも自分を表現し続けます。写真1、親友に成功を誓う。写真2、役者の傍ら、表現の一つとして制作を手掛けた、命名札アルバム。県内複数自治体に採用される。 お知らせ、募集、税金、保険、年金、令和2年度固定資産税、資産税課、土地 876-1276、家屋、焼却資産 876-1278、納税通知書の発送。令和2年度固定資産税の納税通知書は4月初旬に発送します。納税通知書が届きましたら内容のご確認をお願いします。納税通知書が届かない場合には資産税課まで問い合わせてください。納期限について。令和2年度固定資産税の第1期の納期限は4月30日木曜日です。納期限を過ぎてしまうと延滞金、督促手数料が発生する場合がありますので、納税通知書が届きましたら、お早めにご確認ください。土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、地方税法第416条第1項の規定により、令和2年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。縦覧帳簿には、市内にある土地・家屋の価格等が記載されています。この機会に、ご自身の資産と他の資産を比較して、その資産が適正に評価されているかご確認ください。なお、期限を過ぎると縦覧ができなくなります。縦覧期間、4月1日水曜日から30日木曜日、土日祝日を除く。受付時間午前8時30分から午後5時15分、正午から午後1時を除く。市税は納期限内に納めましょう。税金は福祉や教育など身近な行政サービスに使われる大切な財源です。納期限内納付をお願いします。納付は便利な口座振替で、うっかり納付期限が過ぎていたなんてありませんか？一度手続きすると、その後は自動的に納付できる口座振替がおすすめです。口座振替ができる市税、市県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、口座振替ができる金融機関、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、小座信用金庫、ゆうちょ銀行。口座振替の申し込み方法。預金通帳、通帳届出印、納税通知書をお持ちになり、口座振替をする金融機関で申し込みください。納期限内納付が難しい場合、病気や失業など、やむを得ない理由で、納期限内に納付が困難な場合は、分割納付などの方法もありますので、お早めに納税課までご相談ください。問い合わせ、納税課 876-1271。令和2年度、国民年金保険料の学生納付特例申請の受付を開始します。市民課、内線3111から3116。令和2年度の保険料は、月額16,540円です。在学中で納めることが難しいときは、保険料の納付が猶予される学生納付特例を申請してください。申請受付期間。令和2年度の学生納付特例申請は、4月から受付を開始します。また、遡って2年まで申請が可能です。令和2年4月に申請可能なのは、平成30年3月分から現在まで。令和2年度の一般免除申請の受付は7月から開始します。対象、学生。対象校に在学中の人。審査基準。1、本人の令和2年度の所得。2、災害、失業、事業の廃止等の事由。年金を受けるとき、老齢基礎年金の受給に必要な期間、平成29年8月から10年に含まれますが、10年以内に追納がない場合は、 受給年金額に反映されません。産前産後期間の国民年金保険料免除を随時受付しています。市民課、内線3111から3116。出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間、産前産後期間における国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言います。死産、流産、早産を含みます。届出受付期間、出産予定日の6ヶ月前から届出することができます。出産後も届出可能です。対象、出産日または出産予定日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者、出産する本人が対象です。国民年金第1号被保険者とは、農林漁業や自営業を営む人、無職の人、学生並びにそれらの人に扶養されている配偶者などが該当します。令和2年度、針・灸・あんまマッサージ・指圧手術料金助成事業を実施します。国民健康保険課、内線3711。1回の手術につき800円の助成、利用券を交付します。1セット6回分、2セットを限度とする。実施期間、令和3年3月31日水曜日まで。対象者、国民健康保険加入者で、末梢神経疾患、または運動器疾患により、医師の診断を受けたことのある人。ただし、国民健康保険税に滞納のない世帯に限ります。利用制限。手術は、本市の指定する担当手術所で、被保険者1人につき1日1回までです。申請方法、国民健康保険被保険者証と印鑑を持って、国民健康保険課窓口で申請をしてください。後期高齢者、医療制度加入者は該当しません。予算の都合上、利用券の交付を年度途中で終了する場合もあります。浦添市内の土地を購買します。令和2年度第1回不動産インターネット購買。納税課、内線2322-2324。納税課では、納税の公平性を図り、滞納資税を徴収するため、差し押さえた財産、不動産について、次の通りインターネット購買を行います。参加申し込み期間、4月10日金曜日午後1時から、28日火曜日午後11時、入札期間、5月8日金曜日午後1時から15日金曜日午後1時、購買方法、購買はヤフー株式会社が提供するヤフオクの官公庁オークションサイト上で期間入札により実施します。注意事項、1、購買参加にあたっては、購買物件の状況等を事前によく確認した上でご参加ください。2、購買は滞納資税の納付等により予告なく中止する場合があります。3、購買手続き等の詳細については納税課まで問い合わせください。売却区分番号 2-1-1 購買対象財産所在浦添市宮城2丁目地番1522番、地目宅地、地積 205.44 平方メートル。1、見積もり価格、最低入札価格2005万円。2、購買保証金201万円。暮らし、環境、福祉。 障害者等の自発的活動を支援します。団体への支援。障害福祉課、内線3565。障害者が日常生活等を営む上で生じる社会的障壁を除去するための活動について、一定の条件を満たした団体等の対象となる活動のうち、事務局が認めた必要な経費、上限5万円、予算の範囲内を交付し支援します。対象、浦添市内を拠点とする一定の条件を満たす団体が行う次の活動。1、情報交換等。2、災害対策。3、孤立防止。見守り活動。4、社会復帰。5、ボランティア活動。6、その他、自発的な活動として市長が認める活動。申請期限4月30日木曜日。申し込み方法。必要書類を障害福祉課市役所3階へ提出。対象となる団体や必要書類については問い合わせください。障害者の自動車運転免許取得費及び自動車改造費を助成します。障害福祉課、内線3563、助成限度額10万円、自動車運転免許取得費助成対象者、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する人で、自動車運転免許取得資格がある人、申請に必要なもの、印鑑、認め印課、履歴書、運転免許、適正相談結果表、3ヶ月以内のもの、障害者手帳、教習所へ入校する前に申請が必要、県内の教習所に限る、当該年度の3月10日までに自動車免許の取得が見込まれるもの、自動車改造費助成対象者、上肢障害、下肢障害、または体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する人、対象自動車、身体障害者本人の名義で身体障害者本人が運転する自動車、申請に必要なもの、印鑑、認め印鑑、改造業者見積書、車検証、運転免許証、身体障害者手帳、所得課税証明書、本人または扶養義務者等、自動車改造する前に申請が必要。浦添市、軽度中等度難聴時、補聴器購入費等助成事業、障害福祉課、内線3564。身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度中等度の難聴時の言語の習得、教育等における健全な発育の支援を目的に、補聴器購入費等の一部を助成しています。対象、次に掲げる要件のすべてを満たす児童、市内に住所を有する人、18歳に達する日以降、平成14年4月2日生まれ以降の最初の3月31日までの人、身体障害者手帳の交付対象とならない人のうち、補聴器を装用することで言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断する人、交付対象者の所属する世帯の中で市民税所得割額が46万円を超える人がいる場合は助成対象外です。申請窓口、障害福祉課、障害福祉係、事業ごみ、家庭粗大ごみ、料金改定のお知らせ、環境保全課、内線3211。今回の改正は、ゴミの発生抑制、リサイクルの推進等によるゴミ減量化を目的に行うものです。皆さんのご理解とご協力をお願いします。改定内容、1、家庭粗大ゴミ処理手数料、Q300円、新、第600円、重さ10キロ以上、小300円、台以外、 現在の処理券も引き続き使えます。丸2、事業ごみ処理手数料、収集運搬許可業者が市に納める手数料、旧1キロ6円、新10キロ80円、施行日7月1日水曜日。16から19ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
浦添市施設型共同馬鹿の使用者募集。問い合わせ環境保全課内線3215。浦添市施設型共同馬鹿とは、納骨室と合葬室を備えた新しい形態の公営馬鹿です。建物自体が一つの大きなお墓となっており、市が将来にわたって管理していくため、お墓がない、お墓を継ぐ人がいない、という人でも安心して利用することができます。納骨室、小骨を合葬室に、共同埋蔵する前に6年間、12年間、または32年間、一体用もしくは二体用の納骨壇に埋蔵する施設です。二体用については、小骨を一体埋蔵することで、将来ご自身のために確保しておくこともできます。合葬室、複数の小骨を共同で埋蔵する施設です。個人やご夫婦等で生前に申し込むことも可能です。参拝室、納骨や火器法要時に利用できる施設です。予約が必要です。共同参拝所、香炉や花瓶等を備えた場所で、5組が同時に参拝することができます。使用資格、1、浦添市に住所を有する人、または死亡時に浦添市民であったものの、小骨を埋蔵する人、2、祭祀を主催する人、3、小骨を所持している人、生前予約は除く。合葬室及び二体用納骨壇、小骨を一体埋蔵する人に限る、については、以下の要件を満たせば、生前に申し込みすることも可能です。1、浦添市に住所を有する人、2、事故の使用を目的とすること、3、新生児の年齢が、65歳以上であること。合葬室使用料金、環境保全課で募集要項申し込み書を配布しています。墓園施設、区分、単位、使用期間、使用料の順に読みます。施設型共同墓、納骨室、一体用納骨壇、1段につき6年5万6000円、12年8万円、32年16万円。二体用納骨壇、1段につき、6年9万8000円、12年13万8000円、32年26万5千円。合葬室、直葬、1体につき、永年3万円。1. 納骨室の使用期間が経過した後は、合葬室へ埋蔵します。2. 納骨室の使用料には、合葬室の使用料も含まれています。使用例、生前予約、合葬室、65歳以上が条件。生前に事故の小骨の埋蔵を目的として本人が申し込み、許可を受けた日から10年後に、その本人が亡くなった場合、許可日、使用料、合葬室分、納付、生存10年間、親族、知人等に小骨の納骨を依頼、埋蔵予定。10年後に死亡、依頼していた親族、知人等による納骨、小骨、合葬室にて合葬、市が永年管理。使用例、生前予約、二体用納骨壇、小骨を一体埋蔵することが条件。
夫婦用としてご健在である妻が申し込み者として2体用32年の許可を受け、夫の証骨を埋蔵し、許可日から8年後に妻が亡くなった場合、許可日、使用料、2体用納骨断分納付、夫の証骨を埋蔵、妻生存8年間、夫の証骨、妻埋葬予定、8年後、妻申し込み者死亡、妻の証骨、妻の証骨は夫の証骨と同じ納骨壇で24年間埋蔵、32年後、骨壺から1体ずつ納骨体に移し替え、夫婦ともに合葬室に合葬します。死が永年管理。取っ手付きゴミ袋の販売、問い合わせ環境保全課、電話内線3211。結びやすく運びやすい取っ手付きゴミ袋の販売を開始します。種類サイズ、燃えるゴミ袋中サイズ、料金1体10枚入り220円、販売開始日7月1日水曜日。シーミー寺の墓地の清掃、問い合わせ環境保全課、内線3215。お墓をきちんと管理していますか？墓地の所有者及び管理者には墓地の清掃安全管理の徹底が義務付けられています。シーミー祭、七夕などの行事の際には墓地の清掃を行ってください。また壁などが倒壊する恐れのある場合は対策をお願いします。市民の皆さんへお願い、墓地を造成する際には市の許可が必要で、手続きの中で看板設置が義務付けられています。無許可で墓地を造成していると思われる墓地を発見した場合は環境保全課までご連絡ください。介護予防教室参加者募集、問い合わせ生き生き高齢支援課、電話内線3531から3534まで。5月から介護予防教室を開催します。教室により開催日時や場所が異なりますので、詳しくは問い合わせください。対象、市内在住の65歳以上の人で、介護認定を受けていない人、初めての人を優先。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で仮予約後、窓口にて申し込み書を記入。その他、各教室定員に達し次第受付終了します。筋トレ水中運動教室については、教室参加の前に、4月21日火曜日のオリエンテーションに参加してください。新型コロナウイルス感染症の影響により教室の開催期間等が変更となる場合があります。生き生き貯金クラブ筋トレ期間、週2回の2ヶ月間、費用1ヶ月1600円、場所ワールドウィング沖縄、メディカルジムビビッド、カーブス浦添宮城、浦添バークレー、マックスバリュー磯。カーブスは女性専用。今湯クラブ水中運動、期間週2回の2ヶ月間、費用1ヶ月1600円、場所 JSS 浦添スイミングスクール。 ANA マジュンランド浦添、生き生き体操教室、小国サイズ。期間、週1回の5ヶ月間、費用1ヶ月800円。場所、中村クリニック HSR ビル。第11回特別弔慰金の請求、問い合わせ福祉総務課、電話内線3571。戦没者の遺族に対する第11回特別弔慰金の請求が、令和2年4月1日から開始されます。市では前回請求した人には5月中旬に案内通知の郵送を行い、受付を5月下旬から順次行う予定です。請求者によって提出書類が異なりますので、案内通知をご確認ください。 対象になるか不明な人は福祉総務課に問い合わせください。子育て・教育。認可外保育施設を利用している一人親家庭等への保育施設利用料補助事業。問い合わせ保育課管理係、電話内線3602。認可外保育施設を利用かつ補助要件をすべて満たす一人親家庭等の児童の保育料を一部減免します。浦添市認可外保育施設利用料多子軽減助成事業との併給はできません。利用料減免額、保護者が認可外保育施設に支払う月額利用料から認可保育所に入所した場合の保育料を差し引いた額、上限あり。申請期間随時受付、申請の翌月から補助の対象となります。申請方法等詳しくは市ホームページまたは案内書類をご覧ください。認可外保育施設をご利用の多子世帯への保育料助成事業。問い合わせ保育課管理係、電話内線3602。認可外保育施設を利用している多子世帯その他要件ありに対して助成する事業です。対象児童、多子世帯で認可外保育施設を利用している児童、ただし就学前の児童すべてが認可外保育施設を利用している場合は最年長の児童を除く。助成金額、1、対象児童のうち最年長の児童月額3000円。2、対象児童のうち最年長以降の児童月額5000円。申請方法や対象となるお子さんの詳しい条件は市ホームページまたは案内書類をご覧ください。令和2年度浦添市育英会小学生募集。問い合わせ浦添市育英会、電話内線6012。受付期間4月3日金曜日から20日月曜日、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く。5分程度の面談あり、電話で日時を申し込みください。募集詳細、募集要項参照、市役所7階教育総務課窓口で配布、または市ホームページからダウンロードできます。令和2年度放課後子ども教室募集。問い合わせ社会教育推進課、電話内線6063。募集対象小中学校、市内で社会教育活動を行う団体個人。募集教室数25教室程度。教室の活動期間5月1日金曜日から令和3年2月28日日曜日まで。応募期間4月6日月曜日から20日月曜日まで。応募方法、所定の申請書を社会教育推進課へ提出。申請書は社会教育推進課窓口で配布、または市ホームページからダウンロードできます。選考方法、書類審査後承認書を交付します。児童扶養手当、特別児童扶養手当の制度と手当額の改定。児童扶養手当とは、一人親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の福祉増進を図ることを目的とする制度です。公的年金等が定額の場合、併給できることがあります。18歳に対する日以降の最初の3月31日までの児童が対象です。一定程度の障害がある場合は20歳未満。支給対象、次の1から6のいずれかに該当する児童を看護する母、看護師かつ生計を同じくしている父、または当該父母以外の人で児童を養育する人が対象です。1、父母が婚姻を解消した児童。 2. 父または母が死亡した児童。3. 父または母が一定程度の障害がある児童。4. 父または母の生死が明らかでない児童。5. 父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童。6. その他、父または母が1年以上遺棄している児童、母が婚姻によらないで解体した児童など。特別児童扶養手当とは、身体や精神に一定程度の障害がある20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図ることを目的とする制度です。支給対象、身体や精神に障害を有する20歳未満の児童を看護する父または母、もしくは父母に代わる養育者。手当額の改定、令和2年4月分から下記の金額となります。児童扶養手当、支給区分全部支給、本体額 43,160 円、第2子加算額 11,190 円、第3子以降加算額 6,110 円。一部支給、本体額 43,150 円から11,180 円、第2子加算額 11,180 円から5,100 円、第3子以降加算額6,100 円から3,060 円。特別児童扶養手当、支給区分1級、本体額52,500 円、2級34,970 円。問い合わせ、子ども家庭課、内線3613。令和2年度浦添市青少年健全育成市民会議第33回定期総会のご案内。問い合わせ、子ども青少年課、電話内線6614と6615。浦添市青少年健全育成市民会議は、広く市民の総意を結集し、本市の青少年健全育成施策と呼応して、青少年の健全な育成を図ることを目的に組織されています。その市民会議の定期総会を開催します。日時4月30日木曜日午後6時から、受付は午後5時30分から。場所、浦添市立中央公民館3階ホール。総会当日、令和2年度会費納入を合わせて行いますので、ご協力をお願いします。個人一口1,000円、団体一口5,000円。令和2年度就学援助の申請、問い合わせ学校教育課、電話内線6513。子どもが安心して義務教育を受けられるよう、国公立の小中学校へ通う児童生徒の保護者を対象に、就学援助事業を行っています。詳しくは学校を通してお知らせ及び申請書を配布します。認定されると、学用品費、給食費、修学旅行費、医療費などの一部が援助されます。生活保護を受けている世帯は、医療費と修学旅行費のみ。対象、次の1から4のいずれかに該当する人。1、現在生活保護を受けている人。2、前年度または当該年度において、生活保護を停止または廃止された人。3、市町村民税が非課税の人。4、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる人。新規申請、4月8日水曜日から30日木曜日まで。4月1日水曜日から援助開始。追加申請、5月1日金曜日から12月28日月曜日まで。申請の翌月から援助開始。その他、令和2年度市民の夢応援プロジェクト、 浦添市市政施行50周年記念事業第20回浦添市まちづくりプラン助成金交付事業の募集。問い合わせ市民共同男女共同参画課電話 874-5711。 市民共同によるまちづくりの推進および良好な都市環境の形成に寄与する浦添市まちづくりプラン助成金交付事業を募集します。対象となる事業、助成金の交付決定の日から令和3年2月28日までに完了される事業で、事業活動地域は浦添市内とします。助成金の応募対象コース予定、1、50万円コース、2、20万円コース、3、10万円コース。応募受付期間、4月17日金曜日から5月15日金曜日まで。令和元年度受賞団体報告会、令和2年度応募説明会、4月18日土曜日、応募の検討に活用してください。プレゼンテーション審査、6月20日土曜日、交付決定、6月30日火曜日予定。事業期間、交付決定の日から令和3年2月28日日曜日予定。事業報告、令和3年3月末まで。詳しくは市ホームページをご覧ください。第16回平和記念鯉のぼり祭り。問い合わせ公益財団沖縄県平和記念財団、電話997-2765。戦没者の慰霊と平和発信、各都道府県と沖縄県の絆を深めることを目的に、子どもから若い人たちの慰霊平和への関心を高めるきっかけとして平和記念鯉のぼり祭りが開催されます。皆さんのご来場をお待ちしています。期間、5月5日火曜日と6日水曜日。場所、沖縄県平和記念公園、糸満市摩文仁444。その他、公園内に掲揚する手作りの鯉のぼり、鯉のぼり掲揚式に参加する親子を募集しています。詳しくは公益財団沖縄県平和記念財団のホームページをご覧ください。掲載されているイベント等は新型コロナウイルス感染症の状況によって、その時々の判断により延期または中止となることも想定されます。最新の情報は市ホームページでご確認ください。4月1日から市役所の一部組織が変わります。行政改革推進室内線2412。変更理由、課の新設、都市建設部、新クリーンセンター建設課、教育部、社会教育推進課、課の廃止、指導部、学校総務課、室の解散、市民部、新クリーンセンター建設室。係名及び業務などの詳細については市ホームページをご覧ください。4月1日から上下水道部がスタート。水道部と都市建設部下水道課の組織を統合し上下水道部となります。また組織統合に合わせて水道事業と同じく下水道事業にも地方公営企業法を適用します。従来の水道部の水道総務課、営業課、排水課、都市建設部の下水道課が統合し上下水道部となります。課名、主な業務の順に読みます。水道総務課、部の統括、予算、決算、情報公開等に関すること。営業課、使用の開始、中止、受付、水道料金、 下水道使用料に関すること、公務課水道下水道の工事及び施設の維持管理給水排水設備工事に関すること、新体制の下市民サービスの向上、経営の効率化、組織の合理化を推進してまいります。問い合わせ、郵便番号 901-2608、 浦添市阿波茶 1-1-3、 水道料金、下水道使用料に関すること、電話 877-8476 と 8460、 給水排水設備に関すること、電話877-8462、 その他お問い合わせ、電話番号 877-4869。 編集後期、広報の仕事を通してたくさんの人と出会いつながりができました。町にはこんなに頑張っている人がいて、あふれる思いを持った人がいる。次はどんな人と出会い話が聞けるのか、すごく楽しみでした。十人十色な人生、人は人との関わり合いの中で成長していくのだと思います。たくさんの人との出会いや関わりに感謝しながら、私は今月号を最後に広報担当を卒業します。6年間ありがとうございました。これからも広報浦添をよろしくお願いします。上津。特集で取り上げた自治会を身近に感じてほしい。もっと簡単に気軽な感じで伝えきれないかと、編集会議で生まれたキャラクター、知ってる海君、名前がダジャレですが、キャラクター設定も一生懸命考えました。かわいいな、わかりやすいなと感じてもらえたら幸いです。内間。未来の浦添市をテーマに小中学生が制作したちぎり絵のジャンボ壁画、色とりどりの個性豊かなちぎり絵がとっても素敵で明るい気持ちになれました。私が小学生の時に描いたタイルの絵は、今でも小学校に行くと見ることができて嬉しいので、今回のジャンボ壁画も制作した子たちが大人になっても見ることができたらいいなと思いました。棚原。卒業式とかけまして自治会と説く。その心は、どちらも送る言葉の掃除、拭き掃除の掃除で絆が深まるでしょう。いろいろな自治会の取材に行ってきました。地域の環境や文化の違いで、それぞれ個性的な取り組みをしていて、とても面白いと感じました。さて、今月で私も広報担当を卒業します。皆様、今までありがとうございました。上原。春が来ました。寂しい別れと新しい出会いの季節ですね。この時期になると、なんだかワクワクとドキドキが混ざった感情になります。新生活が始まる人も、環境が変わる人もいますが、誰でも最初は初心者という言葉があるように、私も新しい挑戦や変化に恐れず頑張っていきたいです。日が。裏表紙について、市からのお知らせです。裏表紙は、東京オリンピック沖縄県聖火リレー浦添市交通規制のお知らせを掲載していましたが、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴い、聖火リレーについても延期となりました。ご了承くださいますようお願い申し上げます。以上、20ページから裏表紙のお知らせまで、音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。 終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報4月号を終わります。